ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材ご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日のテーマですが、前回からの続きということですよね。
はい、そうですね。はい、あの朝からすでに疲れてませんか、
ね、
ということで、まあ、続編ですね。
まあこの前回の時も話ありましたが、まあ暑いんで、
暑すぎます。
もうね、もうなんか熱はないけどしんどいとか、
そうですね、
ありますけれども、
まああのお盆がね過ぎて、はい、まあちょっと夏バテとかね、なってないかっていうのはちょっと気になるんですけども、うん、まあ、今年実はですね、僕自身もですね。あの後、あの、息子に付き添って、あの、暑い公園の中2、3時間ぐらいいたんですけども、
はいはい、
あの、不覚にもですね、熱中症になってしまいまして、人にね、注意しときながら、
はい、
学びの多いなと思っています。あの、まあ、前回、あの、慢性疲労症候群っていう、あの、まあ、長期間ですね、夏とかとは関係なく、こう、続く疲労の話とかですね。で、その原因の一つになっている可能性のある、まあ、概念である、その、副腎疲労という、まあ、あの、腎臓の上にちっちゃい臓器がね、ついててっていう話をさせていただきました。
はい。
まあ、今日はそのあたりの検査とか、まあ、そういった方々へ、まあ、どういったアプローチしていくのか、みたいなお話をできればと思います。
うん、あの副腎という臓器があるんだよっていうことで、まあ、腎臓の上の方にちょこちょこついている、
ええ、うんうん、
でこの副腎が使われる副腎疲労、ちょっと改めて教えていただけますか。
そうですね、あの、まあ、副腎、あの前もお話したんですけど、副っていうのはあの副キャプテンとかの副ですね、うん、で腎っていうのは腎臓の腎っていう漢字を書きます。まあ、腎臓の上にくっついているこう副キャプテンのようなですね、こうちっちゃなあの臓器なんですけれども、うん、実はあのちっちゃいんですけども非常に重要な役割を担っていて、そこで実はそのストレスに対抗してですね、我々人間がまあ元気な生活を送れるようにまあ様々なホルモン、特にコルチゾールっていうふうなまあ主要なホルモンをまあ作ってくれてるんですね。
うん、
で、まあ、ストレスのない人って多分いないと思う。
まあ、ね、言うたらこの暑さもストレスですしね。
そうなんですよね。
で、逆にエアコン効きすぎて寒さもストレスですしね。
そうなんですよ。全部ストレスなんですよ、
ね。雨降ってもストレスやしね。
そうですね。ね、まあ、全部あの、皆さんね、何かしらのストレスですよね。うんうんうん、まあ、感じながら、それに、抗いながらですね、あの、人生の歩みね、進めてるかと思います。まあ、ただ、あの、強いこうストレスを感じるとですね、まあ肉体的な、あるいは精神的な強いストレスを感じると、まあこの副腎という臓器は一旦そのホルモンの分泌を上げてですね、うん、それに抵抗しようとするんですね。で、それが、あの、まあある程度短い期間だったらいいんですけども、それがもう非常に長期間に及ぶとですね、まあ要は、馬を叩き続けて、最初は速く走るんですけども、どんどん速度落ちてくると思うんですよね。それと一緒で、まあ、最終的にはちょっと臓器が疲れてしまってですね、まあ、ホルモンを分泌できることができなくなってくるんですよね。はい、で、慢性的にそうなると、こう、頑張ろうと思っても、頑張りたい時にそういうホルモン出せないっていう状況になってきて、
うん
まあ、慢性的に疲労、非常に強いような疲労感とかですね、そうなってくると、こう、人生の虚無感みたいなものとか、
うん、
幸せを感じれないとか、うつ状態のような、まあ、様々な弊害をもたらしてくるんですね。で、こういった状態のことを、まあ、副腎疲労という、まあ、概念として捉えていると。そういった話でした。
これ、ちなみに、ええ、あの、出てその状態かどうか調べるんですか？
そうですね。あの、なかなかね、最初お話したんですけど、この概念自体が、やっぱりなかなか、まあ、いろんな考え方があるんで、うん、日本の検査医療機関ってなかなかこの検査やってないんですよね。
なるほど。じゃあ血液検査で出てきますよっていうのではなかなか出てこないですね。
ではないんですね。で、あの、そういった検査が進んでるのがどうしても、まあ、まあ、アメリカになるんですけれども、はい、アメリカの検査機関を利用してですね、前最後にちょっとお話したその唾液の中に含まれてるコルチゾールっていうホルモンを、まあ、調べるっていうふうな検査を、あの、僕は実施をさせていただいてます。
はい。
で、まあ、具体的には朝起きた瞬間からですね、夜寝るまでの一日の間の唾液をですね、一日4回ないしは6回ぐらい 取っていただいて、させていただく検査なんですけども、まあ、血を抜いたり、こう、針を刺すわけじゃないので、うん、まあ、痛くないですし、うんうん、まあ、やりやすい検査にはなるかなと思います。うん、で、ホルモンって、体内時計って言いまして、まあ、サーカディアンリズムってよく言うんですけども、体内時計によって、こう、絶妙に、僕らが意識してなくてもですね、本来をこう、コントロールされてるものなんですね。ですので、まあ、通常その元気に過ごしている体調不良のない方っていうのは、うん、この副腎が出すコルチゾールっていうホルモンはですね、基本的には朝6時とかから8時ぐらいにかけてですね、うん、結構こうぐーっとピークを迎える。
増える。
ピークを迎えるんですね。はいはいうん、でそうなると、基本的には活動性が上がっていく時間なんで、僕はそこに大体その時間に目覚めますよね。はい、で、そこからですね、朝午前中活動して、昼活動してっていう風に感じで、一日活動していって、今度夜に向けて、徐々に下がっていくっていう風な、まあ、そういう、こう、まあ、リズムがあるんですけれども、うん、まあ、何かしらの原因で、この副腎の臓器が、分泌がうまくいかない方っていうのは、朝起きた瞬間の唾液からですね、もうこのホルモンが、本来高くピークがあるはずなんですけども、
うん
うん、もう朝起きた時点から低い。で、一日中、本来、日中活動してるときはそれが上がっ、ある程度高い数値にないといけないんですけども、うん、昼も低くてですね。
うん、
で夜も低い。でそうなると、ちょっと一日中、こう、エンジンが入ってないような感じであったり、あるいは、そういう方はですね、夜にかけてこう上がってきたりするんですね。でそうなると、ちょっと夜にかけて元気になっていったりとかですね。でそうなると、不眠になって
寝られない、
寝られないっていう風に、ね、感じに、まあ、なっていくんですよね。だからなかなかですね、その人によってこう変化がね、全然違うんですけれども、うん、まあその夜にかけて上がっていく人っていうのはね、不眠、いわゆる不眠症みたいなことで、うんうんうん、薬を飲んでる方って結構いらっしゃると思うんですけども、うん、実は背景にそういうものがあるとですね、まあ要は薬で無理やり出てるだけでですね、
うんうんうん、
根本的にはあまりちょっとこう変わってないっていうようなこともよくありますね。
だからこう一日を通して時間を置きながら数値を測っていくとその辺が見えてきたりもするっていうことなんですね。
だから元気がなくて夜寝れない、そうなるとより元気なくなっていくので、その悪いスパイラルに入っている人で、それをまあ即効性のある薬でまあ何とかしようとしてるっていう方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなというのは思いますね。
となるとその根本的にこれ改善していかなきゃいけないと思うんですが、その改善方法って何かあるんですか？
そうなんです、これが難しいんですよね、うん、まあ、これが、まあ、僕もその心もとなく聞こえるかもしれませんけど本当に難しいところで、副腎疲労の状態になぜ陥っていくのかっていうのはもう非常に多くの原因が関与してるんですよね、はい、だからこそ医学的に解明できてないことも多いんで、まあ、だからこそこの概念に関してはこう否定的に言ってる学会があったりとかですね、うん、この概念自体が存在するのかっていうふうな意見もあったりするんですよね。まあ、ただとは言ってもそういう症状でやっぱ困ってる人ですよね。つまりいろんな医療機関に行って相談をして保険診療を用いて、採血をしたり。
で、その肝臓の数値測ったり、いろんな臓器のね、数値測って、すると正常値であるっていうことですよね。
そうですね。例えば、エコーをしたり、レントゲンを取ったり、いろんな頭の MRI を取ったり、いろんなことするんですけども、結局異常が出てこないんですよね。はい、でも本人様はめちゃくちゃ困ってたりするわけなんですよね。だから現実的にはそういう方が、まあ、存在してるわけなんで、じゃあそれをどう改善していくのかっていうところを、まあ、常にちょっと考えて診療に当たってるんですね。
はい、
で、まあ、原因の中には、今の方、現代人で多いのはやっぱり栄養素の過不足っていうのは、普通に食べてたら皆さん栄養素足りてると思ってると思うんですけども、十分なビタミン、ミネラル取れてない方めちゃくちゃいらっしゃいます、
うん、
でそういう検査をしたりとか、あとは腸内環境が悪化すると、精神的な状態も不安定になりますし、この副腎の、分泌も下がるんで、そういう腸内環境にアプローチしたりですね。で、まあ、あんまり通常の診療では効かないと思いますけども、重金属って言いまして、僕ら例えば代表的に言うと魚とか、大型魚とかってやっぱ水銀っていうね、金属を含んでたりすること多いんで、そういったものが過剰に蓄積してないかとかですね、ちょっとまあ、違った方向性から体を見てですね、あとはその方の、 生活スタイルであるとか、仕事がどういう内容であるとか、そういった家族構成がどうかとかですね、まあ、そういう細々したことをですね、伺いながら、まあ、なんとかね、改善の方向に持っていけないかってことで、まあ、本当に言うとそのオーダーメイドっていうか、
うん、それぞれの人によって、
うん、によってやっぱこの解決できるなんて糸口っていうか、はい、鍵が全然違うんですよね。試行錯誤してるっていう感じですね、うんうんうん、でまあ、特にその性格的に真面目で頑張り屋さん、
はい、
完璧主義で几帳面っていう、ね、
はい、
森谷さんそんな感じですか。
そうですね、見ていただいて分かるように
そういうタイプの人ってですね、結構副陣をねこう日々使ってるんですよね。で、まあ、ストレスとこう戦い続けていくうちに摩耗していく、結構その社会的な地位の高い方とかね、結構そういう方が結構いらっしゃるんですけども、はい、まあ、自分自身のこともですね、今日こういったお話を聞いて一度こう見直していただくといいのではないかなというふうに思います。
ないね、
も
っと申し訳ないですね。
ですか、
本当目覚めもいいしこのくそ暑かろうがご飯美味しく食べられるし、
なるほど、
夜も寝よう思ったらすぐ寝られるし
まあそれをね、ぜひずっと続けていただくことがね、
はい、すいません、
必要かなと思います。僕自身もね、さっき言ったその真面目で頑張り屋で完璧主義で几帳面っていうね、性格結構当てはまってるんですよね、
はい、
だから走り続けてて気づいた時にちょっと僕は、うん、長期には及ばなかったんですけども、
はい、
短期間でしたけども、そういうなんて言うんでしょう、まあ状況、体も朝起きるとやっぱちょっとしんどいんですよね。
やる気も起こらない。
で、クリニックに行くときにやっぱこうスイッチをね、頑張って入れていくとかですね。まあそういう、あとちょっとこう、まあ虚無感みたいなね、やっぱり人の命とかに関わる仕事でもあるので、うんうんうん、そういう虚無的な、感じであったりですね、あったんですよね。で、まあ意識的にちょっと気を抜いたりとか、あとその時書いたのは食事とか、
うん、
あとまあサプリメントでちょっと必要そうなものを補充してですね、
うん、
まあ徐々に改善していったんですけども、まあ多くの方々、まあ少なからずですね、うんうん、短期間であったにしてもこういったこう経験ってあるんじゃないかなと思います。
本当そうですよね。
まあ今回2回にわたってちょっとお話しいただいた内容でですね、こう長期間困ってる方とか、
うん、
まあ、どこに行ってもこう検査異常なくて、なんか自分でこう調べてみて、サプリメントなんとなくこうね、調べて、ウェブで調べると今いろんな情報あるので、そういったことでサプリメント取ったり、何かこうと、試行錯誤してる方がもしいらっしゃればですね、一度ご相談にいらしていただければなというふうに思います。
ね、昔だったら気合が足らんのじゃって言うけど、
う
ん、そうじゃないんですよね。
そうですね。
体が何か悲鳴上げてるんですよね、
特に複雑な社会になっていってると思うんですよね、はい、昔に比べてね、はい、
さあそしてこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は何でしょう。
はい、万願寺唐辛子。
あー美味しいね。
美味しいですよね。
美味しいね。
いや僕も結構好きです、ね、
好き好き。たまにカラーってくるけどね。当たってもだあるけどね。
当たりのやつですよね。
それはそれでまた美味しい、
ね、そうですね。まあ、言わずと知れた京野菜のね一つですけど、まあ旬の時期もねもちもちちょっと終わるんですけども、ビタミン C とかビタミン E、 カロテンみたいなですね、抗酸化系のね、ビタミン結構豊富に含んでるんで、まあ、暑い夏を乗り越えてきた体にちゃんとこういったものを入れていただいてですね、残暑を乗り切っていただいて、そしてこれから秋を迎えていただくにつれ、うん、向けてですね、うん、体作りにこう使ってもらえるといいかなというふうに思います。
さあラジオ気になって、気になったこと相談したいなということがありましたら、ぜひ一度クリニックへ足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階です。お問い合わせの電話番号です。075-252-5252 075-252-5252 075-2-2-2-2までお問い合わせください。京都お池メディカルクリニックのホームページもぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くことができます。また先生へのご質問など、このコーナーへのメールもお待ちしております。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は9月12日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、 京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。